朝食三様とボラボラの
44
ペン。さあというわけで始まりました。昨年からスタートした人気企画でございます、はい。私の目の前にいるふみおくんがですね、はいはい、約28年前にラジオスタッフの皆さんとか、あとはラジオリスナーさんの皆さん、はい、そしてまあ地元の郷土史の先生などと一緒にですね、はい、西は下関、東は京都、大阪、はい、500キロをなんと歩いて、はい、踏破しました。
そうでしたね、
はい。で、はい、そちらの様子はですね、当時のお昼のというか、はい、まあ、午前中からお昼にかけての2時間の生放送で、はい、まあ、一応発表はしました。ラジオで放送はしたんですけど、はい、まあ、取材内容の10分の1も発表できてないということなので、ね、まあ、そのですね、当時の、取材ノートとか資料とかですね、はい、まあ、文雄君がずっと残していたものがですね、はい、今スタジオの机の上に、まあ、バラッと広がっております、はいはい。それと文雄君の当時の記録、はい、記憶ですね、はい、などを頼りにですね、2022年の現代にその500キロ旧山陽道ボラボラ、江戸時代にですね、お殿様が参勤交代で使われた、まあ、他のいろんな方もですね、はいはい、その道を使われたんですけど、はい、まあ、今でいうとこの国道2号線の
ですね、そうですね、
あたりの歩きをですね、はい、今に現代に蘇らせる、うん、まあ、そういう企画でございます、はいはい。で、私テッペはですね、今机の上にパソコンを置いてますので、はい、まあ、これインターネットとつながってますから、まあ、主に Google の地図なんかを見ながらですね、28年前と現代でどういうその変化があるのか、うん、もしくは変化がないものなのかっていうのをですね、うん、まあ、ちょっと話しながら、ね、リスナーさんと一緒に、まあ、歩きを楽しむと、そういう企画でございます、はいはい。でですね、前回ですね、まあ、2週間前はですね、うん、広島県三原市二本松古墳、はい、というとこまでやってきました、うん。住所でいうとですね、南方というね、
はい、南方ね、
住所なんですけど、はい、南方神社というですね、はい、神社の中の境内にある、まあ、古墳のあたりでゴールを迎えました、
はい
はい。そして今日はですね、そちらの二本松古墳からさらに東の方に歩きまして、まあ、最終的には JR 山陽本線の本郷駅というところまで、
はい、
まあ、距離にすると大体、5、6キロですね、はい。まあ、普通に歩くと、まあ、1時間ちょっとで歩ける場所なんですけど、それをでそこの、まあ、今日は多分本郷駅まで行けると思いますので、はい、
これ行けんかったら困りますわね。
そうですね、はいはい。じゃあ文雄君早速、
はい、行きましょうか。
ちょっと日にちとかまた教えてくださいね。
はいはい、わかりました、はい。日にちから行きましょうか。
はい、お願いします。
1994年のですね、
はい、
確か7月の3日やったと思いますが、
確かなんか7月の3日土曜日と、
土曜日でしたね。
確かね、そうでしたね、
はい。いや、ちょっと待ってください、もう一回行きましょうね、
はいはい、はい。
みんながよ、はいはい、
2009、
3日です、3日の日曜日ですね。
あ、3日日曜日ですね、
3日日曜日にしてください、
はい。これね、実は2022年、はい、今年と、その1994年って全く日にちと曜日が一緒なんですよね。なんで、まあ、ちょうど皆さんが、まあ、お聞きになってるぐらいの時に歩いたと、
そういうことですね、
思ってください、
は
い。
で、まあ、聞こうとしましてはですね、はい、まあ、この日は、歩きながらの最高の気温が、
はい、
温度計では37度ちょっとオーバーぐらいでしたね。ちょっと37度、
なるほど、
まあ、強烈な暑さでしたね。で、それでこれ2回こういうことが1日にあったんですけども、
はい、
暑さでカラスが、まあ、はい、バテたというんですか、死んだというかね。
あ、去年前回そんな話ありましたね。
今回もあるんですよ。
今回もあるんですか。
今回もね、いわゆるそのなんか屋根の上から滑り落ちてね、もう母が言うとったのがもう心臓が悪くなったんですかね、突然。まあ、庭だからカラスが死んだという、まあ、偶然に人がなんか気持ちの悪いようなですね、やっぱりすごい暑さだったなと思いますよね。
やっぱ28年前も暑かったんですね。
まあ、そうですね、そういう日もあったということなんですよね、
うんうん。
それで、まあ、前回、まあ、これの3分の2か3分、うん、もうかなりの部分を歩いたんですよね、
7月3日の
3日の、はい、うん。で、7月3日の後半部分ちょっと余ってるところを今日楽しみたいと思います。
じゃあ今日はちょっとゆっくり行きましょうか、は
い。まあね、割とあんまり急がんでも話をしながら、
そうですね、
まあ、皆さんも楽しんでもらえるんじゃないかと思いますね、
はい。ちなみに今ね、外はものすごく雨が降ってるんで、
ものすごいですね、これ。
雨の音がうるさいと思いますが、はいはい、ご了承ください、
は
い。
まあ、自宅特設スタジオ中、仮設スタジオでやってますもんですから、そうですね、まあね、家族放送局ですから、その辺我慢していただきまして、
本当に、ね、雨がね、室内に入ってきそうなぐらいすごい勢いなんで、うんうん、
ね、
まあ、各地でね、雨の被害とかまた出るかもしれないですが、
ね、
まあ、皆さんちょっと注意してほしいなと、
ね。
まあ、この放送自身が収録なんで、もうすでにこの時は過ぎてるんですけど、は
い。まあ、そうですね、
はい。
まあ、今全体そういう注意のいるシーズンですわ ね、
そうですね。
さあ、その二本松でありますね、
はい。
で、まあ、ずっと歩いてきまして、うん、まあ、ほぼ国道2号線に、まあ、うん、 着いたり離れたり、今度は割と国道2号線をね、うん、トレースしてるというか、旧山陽道が割と、国道がそれに似たか、どっちかやと思いますけども、
そうですね、
そんなところで、うん、この本郷町にも入り込みましてですね、はい、本郷町の南方神社というところです、はい、はい、地図を調べていただくと分かると思いますけど、
は
い、
今回の YouTube の番チャンネルでも、
はい、そうですか、
動画公開するので、
分かりました、
まあ、もし地図見たい方はそちら見てください。
よろしくお願いいたします、はいはい、まあ、山の中山の中、まあ、山口から始まって中国地方というのはですね、予想以上に山が濃いです ね、
うん、そうですね、
山口という名前もよく分かりますように
歩くと分かりました。
もう本当にね、しかも結構そんなに厳しいガタガタっとしたような山はないんですけど、うん、山が深くてですね、はい、結構まあ岩っぽい山があったりしまして、うん、山とこう中国地方というのは、うん、もうなんていうんですか、もう掘り不足の関係にあるなというような場所で皆さん暮らしてはんねんなということは分かりますね、うんうんうん、それでその南方神社という神社があるんですけども、はい、その境内にですね、はい、日本松古墳という古墳があるんですよ
みたいですね、
はい、でこの辺りはね、はい、まあ、なんていうんですか、町の案内にも出てました、本郷町の案内にも出てましたように、
はい、
この通りずっとですね、はい、お墓が多い通りでしたね最初から。
あ、
でこの辺からお墓、お墓でもですね、弥生時代の墓っていうか古墳時代の墓が出てくるんですよね。
なるほど。
なんかこう一般の墓もあったり、あるいは家の中で墓のあるですね、はい、そういうシステムのところもあったりしまして、
拝み墓とかね、
拝み墓とかね、
前回そんなの出ました、
そんな出ました、
はい、
でこれをね、町の案内所ではですね、弥生本郷遺跡道と言ってます、この辺は。そういうように、まあ、旧山陽道をこの辺りで呼び込んでるぐらいですね、
お墓が、
まあ、1200、300年前から、はい、この辺はまあ高度な文化があったところやなということがよくわかるわけです ね、
なるほどね。
それに合わせたのかなんか知りませんけど現代の墓地もいっぱいあるんですよね、
う
ん、これは面白いなと思いまして、なんかやっぱり影響してるのかもわかりませんね、この通りは ね、
あると思います、
はい、まあ、そういう弥生本通り遺跡道というのも、はい、まあ、観光というのか歴史を、まあ、うん、の上の PR 点としてね、うん、本郷町が言うてはる言葉です。
あ、なんかその神社の中に古墳があるっていうのも、
はい、
やっぱりそのお墓を大事にしてる町の性格かなと、
うん、かも分かりませんね、はい、でそこの中にね、僕も調査はできてないんですけど、はい、なんとか重九郎の池の記念碑っていうのがあったんですよね、はい、
池もあります、
はい、あったはずですよ。この辺、まあ、洪水はなるんですけども、うん、いわゆるそのなんていうか、田んぼの水としては不足している部分だ、ここが難しいところなんですよね。
だから
一気にする洪水があるんですよ、
ここから。まあ、よく海もよくその瀬戸内海気候っていうやつ で、
ね、
まあ、はい、四国の方も含めて、やっぱり渇水というか水不足がすごいやっぱ深刻な場所ですから、うん、まあ、そういう水不足のためのため池というか、
ため池がたくさんあるんですよね。だからそれでこの、はい、読めない字でしたけど、なんとか黒左衛門黒さんという人がですね、はい、多分この辺で池を作った記念碑なんかいなと思いましたが、
なるほどね、
なんせ昔の文字というのは、まあ、意識的に難しく書くようなこういうところがあってですね、はいはい、まあ、それをまた翻訳してくれてはることもなかったもんですから、通りがかりにそんなことを感じました、
はい、
でこの日本松古墳からこれからずっとですね大阪方面に歩くわけですけど、はい、古墳が出てまいります、
どんどん古墳ね、
はい、この日本松古墳というのは町の、当時は本郷町でしたね、この辺りは。今はもうちょっと変わりましてですね、
今三原市になって
ますね、三原市になってますけどね、
はい、
町の史跡としての古墳なんですよ、
ここはね、
はい、はい、で次々出てくるのは県の史跡としての古墳が出てきます。もうちょっと言ったら国の史跡としての古墳が出てきてですね、その3つの古墳、まあ、それにまだ王様のもあるんですけども、
うんうん、
出土品とか、まあ、出土した、まあ、石棺の崩れ具合とかね、
はいはい、
中であった副葬品とかでですね、あ、まあ、一番値打ちのあるのが国が取って、
はい、
で2番目が県が取って、
はい、
3番目が町がまあ史跡にしているというような、まあ、ランク分けがあるというのがですね、
はい、ということは、まあ、この日本松古墳はそのランクの中でいうと、まあ、
一番まあ庶民的な中華近いところにあった古墳ですよね。そこを、まあ、チェックいたしましたからですね、
うん、
でこれから、まあ、いよいよ、まあ、本郷町の方へ、まあ、本格的に入っていくわけですね。行きましょう、はい、行きましょう、
はい、
でこの辺になりますと、まあ、2号線と非常に近いところっていうか、
うん、
2号線そのものを歩いているところがあってですね、
うんうん、
見てますと2号線の、 あの道の脇のところにですね、
はい、
これ暴走族追放の街というね、
あ、
まあ、この辺やっぱり、まあ、ちょっとこの手前のところには、はい、ラブホストリートがありましたね。
ありました、前回出てきましたね、
あれだけのラブホが集まってる、
久しぶりに出てきましたよね。山口はラブホが多かったんですけど、
はいはいはいはい、
広島県に入るとちょっとラブホ少なくなって、
はい、そうなんですよ、
寂しかったんですけど、
寂しかったんですが、
この辺りに来るとね、ちょっと嬉しかったです。
ホテル花村から始まりましてですね、
はい、
ホテル羽島、
はい、
ホテルウィール、
はい、
ホテルルナパークとかね、
あるいは
もうちょっと行ってホテル北海道とかねもうその前後にもね、もう次々出てきて、ようこれだけ、まあ、古墳の街でもあったけどラブホーストリートでもあったんだ、この辺の2号線中は。
なんかそういうもう呼び込むかもしれないですね。
わかりませんね、何か人間本来のところが、ね、出てくるもんで、墓とかこれラブホーいうのがですね、そういうところがこの辺で花咲くエリアかもわかりません。面白いもんですね、こんなのがあって、はい、でまあ、そのラブホー過ぎたと思ったら次は弥生時代の古墳に入ってきたわけです。
もう本当ドラえもんが必要なぐらい、
ね、まあそうですね、
いろんな時代出ますね、
うんうんうん、なかなかこの辺ね、まあ、日本ってこんな国やったよなと、日本の歴史の原点みたいなところがあるのがね、
こういうとこからね、また次の日本の未来が生まれてくるんちゃうかなとか、
そんな感じ
しますね、そんな感じのね、
うんうん、でこれ次やったら暴走族
適当なこと言ってます、
暴走族が出てくる、
暴走族いいですね、
暴走族が出てきまし
たね、僕の、まあ、小学校中学校ぐらいで、
はいはいはい、
暴走族の中歴史がちょっと途切れたみたいな、
あ、そうで
した、ね、僕はそんな感じがしてるんですけど、
ほら、まああのね、箱乗りっていうんですかね、
はいはい、
まあ、あのちょっと旧車みたいなのに乗って、
はい、
まあ、兄ちゃんが窓からこう半身出して肩を振ってね、ビャビャビャビャビャビャビャビャビャビャと、まあ、インドのトラックみたいなクラクションで行ってましたね。
1994年って言ったら、まあ、ちょうど僕が中学校2年ぐらいの時なんで、
まあ、そんなもんでしたかね、
まあ、ちょうど終わりぐらいの
時でしたね、まあ、だからね、この暴走族追放の街もあんまり元気のある看板ではなかったですね、
はい、
最中ならもっと元気な看板やったのも分かります
けど、あの今地図で見てるんですけど、
はいはい、
こんなとこに暴走族来るかっていうぐらい、
うん、
まあ、ちょっと言うとあり、いい意味での田舎なんですよね。
まあ、この辺はだからこの辺の暴走族って割と見せびらかすというよりも走りを楽しんだかもわかりませんね。
なるほどね、
うん、まあ見てたとしても、
そうや、峠道多いから、
ね、峠も多い、
いわゆるその走り屋の暴走族の可能性もありますね、まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、そうですね、
まあまあ、あれもあれでね、風俗としては一周楽しいこともありました
よね、うん、安全運転だけしてくれたらね、
まあ、そうですね、いいんですけど、まあ、それと夜中に、まああのね、住宅地なんか走ったりしまして、ここまあ避難もいっぱいあったんでしょうけど、
うん、
まあ、そういう現象があったということ で、
うん、そうです
ね、はい、まあ、ラブホと古墳の間を行ったり来たりしてたんちゃいますか生と死の間はね、
なるほどね、
はいはい、
まさに人間って感じです
ね、
も
うそうですね、
はいはい、
で、まあ、この辺で飯食わなあかんないことになって、
あ、前回なんかクラ王やったっけ、
そうなんですよね、
食べましたね、
シゲ王とかクラ王とかね、シゲル中心に王者とか言ったったような気もするんですよ。
なるほど、文夫君もやっぱりあの歩きながら、これ今目の前にこれノートありますけど、やっぱり見落としとか、は
い、あ、もういっぱいあります、
書き間違いとかもう当然あるんですよ ね、
すね、
はい、だから、まあ、そういう感じで皆さんも聞いてほしい、
そうですね、
自身僕も聞いてます、
そうですね、はい、まあ、その間もまた皆さんが空想で埋めてくれはったり、
そうです、ね、
地元の人が協力してですね、あんなんがあったということで、まあ、投資をしてくれはりますと、
結局何食べたか覚えてないんですよね、
これ何か言ったら覚えてないんですよ ね、
ただ
ね、
まあ、広島やからもしかしたらお好み焼きかなっていう、
まあ、多分そうですよ ね、 ね、まあ、広島市内だけども10万件とかね、
そう、
10万なんとか皿売れるとか、まあ、そういう大きな
増えてるかもしれんけど、ね、覚えてへんから、
それぐらいのことをまあ言うてる人がありました、うんうんうんうん、まあ、これも公式な統計はないでしょうから、
ね、
公式の統計はないでしょうね、
はいはい、
ただその中でですね、まあ、飯食った後ちょっと僕もなんか気になったんでしょうね、
気になりましたか、
なんかちょっとあの写真撮っといたらよかったなという気が残ってたやんと思いますが、
うんうんうんうん、
それからしばらく歩いたところにですね、
はい、
これ14時45分にその重岡倉尾を出発してからしばらく歩いたところでですね、
はいはい、
もう一軒よく似た規模の、
はい、
2号線のにあった食堂を見つけたんですよね、これが味の店という、これ今もないでしょう ね、
味 の、 店ね、
味の店っていう店があって、
はい、
でそこで、まあ、どんなものがあの食べられてるかということをちょっと覗いてみますとですね、
はいはい、
焼肉定食とか、まあ、池活魚作りとかですね、
はい、
まあ、池イカ作りとか作りですね、
お、
まあ、美味しそうなものがありましたね、
はい、
で広島名産増屋味噌という味噌屋さんが看板のスポンサーになって
あって、増屋味噌でよく聞きますよね、
ありますありました、
はい、あれ広島やったんですね、
よく聞きますか、僕あんまり聞いたことないけど、
増屋味噌ってなんか昔はやってませんでした、
うん、
CM、
うん、これも分かりません、ちょっとそれに記憶ないんですが、うん、まあまああったんでしょうね、うん、松屋味噌があって、うん、で清酒の福美人というね、うん、これは明らかに、採用のお酒ですよね、うん、そういうところがスポンサーになった、うん、まあ、看板があったもので、まあ、この中の不思議とそのお好みが含まれてないんですけども、うん、多分そのわし私たちが食べた昼飯にはお好みは多分あったと思いますよね、うん、まあ、広島行ってお好み食べん手もないし、うん、どこのお好み焼きでもうまいし、そうですね、ソースもうまいしですね、うん、広島はすごいなと思いますよね、うんうんうん、でそんなところで味の店のこう、ね、撮影が終わって、うん、ルート2と合一するような、うん、右の方に見るようなところをどんどん歩いていくわけですね、うんうんうんうん、でそうしますとここからまたですね、
はい、
ラフォージャなしに先ほどの弥生本郷遺跡通りの2番目の県の遺跡が出てまいりました、これがですね、
はい、
佐田中でな、この佐田ってどんな字、大佐田春さんで、
はいはい、分かります、
あの佐田
ですね、
手
っていう字です
よね、手と丸と書いてですね、
はい、
古墳佐田丸古墳というのが出てきたんですよ。
お、
うん、これはね県の史跡ですから、はいはい、ちょっと先ほどの二本松よりは、
はい、
クラス上です。
あ、なるほど、ね、
はい、結構、まあ、立派なもんでした、
はい、
定丸1号定丸2号というね、
あ、
こういうのがあって、
はいはい、
定丸1号は昭和24年のですね4月に県指定の史跡になってます、
はい、
で定丸2号は昭和25年の5月に県指定の史跡になって、はい、両方ともずっと今もちゃんと保存されてましてですね、
うん、
中見学することもできるし、
うん、
立派な石棺が入ってましたね。
あ、そうなんですか。
円形古墳で山の斜面に掘った古墳でした。
はいはいはいはい、
なぜその山の斜面に凝った石室が丸めに待ってるんですけどね、
はい、
その石室の中に大きな石で作った、まあ、石棺があるんですけど、
これが今ね、文雄君2号線なんですけど、はい、こっちに行くと、まあ、京都方面、
はいはいはい、
で山の方を見ると、
はいはいはい、
書いてるんですよ、史跡定丸古墳。
あ、これです、これです、
これですか。
いや、これここの古墳ですよ。
だから文雄君たちは、2号線の山側の道はあれ
だ、山側の道なんて歩いてるんですけど ね、まあ、2号線とほぼ同じようなルートですけどね、
落ち着いてね、
はい、それで、はい、まあ、
これか、立派な看板があって、
はいはい、
まあ、2号線走ってる車とか人歩いてる人でも見えるようになってます ね、
うん、僕らは、まあ、敬意を表して中までっていうとなんですけども、
うん、
石棺のあるところまで歩いてって見学してきましてね、僕は写真も撮ってきましたし、
ストリートビューでは残念ながらね、
はい、
2号線を車が走ってますんで、はい、でね、こっちの旧の山陽道の方の定丸古墳はもう遠目にしか
分
からないん で、
はい、でね、我々はその定丸古墳の下の道を歩いて、だから、まあ、当時の、うんうん、あの参勤交代のお殿様あたりはですね、
うんうん、
定丸古墳とか、うん、日本松古墳とかですね、
うん、
で水戸城古墳というのはこれが国の史跡になってますんですね、その辺のところの古墳をご覧になりながらですね、
はい
はい、まあまあ、 信仰深い人はまあちょっとですね手を合わせていかはった方もあったかも分かりませんね。この、まあ、第1号第2号中があって、
面白いですね、
はい、
道の作りがね、2号線の方が、
うん、
その旧山陽道よりも下の方にできてるんですよ、でこれどういうことかっていうと、多分ですけど、
うんうん、
その旧山陽道がちょっと高い部分にあるじゃないですか、やっぱり川が氾濫したんだなと、でその川の氾濫からそのお殿様のまあ道を守るために多分一段上にあったんだなと、まあ、
そうかも
しれない、だから今の2号線は、うん、結構これ多分あの、うん、浸水の危険性はありますよね、
まあ、あの上の道よりはね、
国道2号線ね、
10メートルぐらい下かも分かりませんね、
だいぶ下ですね、これはね、
うん、5メートルか10メートルぐらい下の方を通ってますわね、
はい、小原川っていう川が横流れてるんですよね。ああ、
小原川の王っていうのは尻尾の王でしたんですよね、
そうですね、
はい、小さいじゃないですよね、
そうですね、
はい、はい、その川のところを流れてて、それでまあ定丸古墳の中へ行きまして、
はい、
大きな石棺の中に、なぜ石室の中にあるので石棺の中に水がいっぱい溜まってましたね、
あ、
上から持ってくるんですかね、あれね、
あ、ね、
誰も入れることないと思いますけど、
ね、
巨大な、まあ、バスみたいなもんですね、ホテル風の、
うん、
その石棺やったんですけどね、まあ、あの本当に立派なもん入ってました。
あ、
で、まあ、しばらくそういうことで僕らも、まああのね、
はい、
まあ、別に追いかけたわけじゃないんですけど、両手合わしながら見学させてもらって、
はい、
またちょっと行きますと今度はですね、
ちょっと行きますと、
はい、水戸城というね、
はい、
御という字に都市と書いて大と書くんですよ。
あ、これはね Google にありますね。
そうですか、水戸城古墳です、
はいはい、大変に立派な古墳って書いてます、
はい、大変立派な国です、ここは
国が取ってる、これは国ですか、
はい、これね昭和8年、
はい、
4月にですね文部大臣がね、はい、これは指定してます、国の公文に指定する国史跡になってますね、はいはいはい、で今つい最近のは県でして、もっと先のは町やったんですけども、明らかにまあクラスから言うとですね、はい、この水戸城古墳のに、はい、まあ、埋葬された方はまあ、かなりこの辺りでは偉い人ちゃうかいなというような感じがします。
やっぱこの水戸城古墳ね、今 Google の地図、Google の写真見てるんですけど、やっぱ国ですね、なんかこの音声案内みたいなのが、はいはい、かなこれ多分、
あ、これ僕の時はそれなかったですね、
違うんかな音声案内と、
いやそうかも分かりませんよ、
はい、なんかそれっぽいスピーカーが、うん、その解説碑の横についてまして、多分そうやと思いますわ、はい、やっぱりこうランクがちょっとね、
ちょっとね、うん、もうこの辺でもランクがあるんかいなというちょっと、
まあ、まあ僕はね
死んでからのランクも辛いなと思いました、
省の方を応援したいんですけど、そうですね、そうですね、やっぱりこう全体的に見ると国の方がね、はい、力持ってるなっていう、
はい、ほんで大きなあの石の柱が立ってましてね、はい、なんかなんとか天然記念物なんとか法によりですね、はい、昭和8年4月に文部大臣がこれを指定しました国の史跡ですよということが書いておりました。
これ今画面にね、
ただそのね僕音声ボックスみたいなのはちょっと覚えてないんですよ、 あったら押してたと思いますけどね、どうな
これもしかしたら
後で付けはったのかも分かりませんね、
そうですね、
僕らが言ったよりも後に付けはったのかも分かり
ませんね、もしくはその音声ボックスじゃないのかもしれないですね、
まあ、分かりません、
なんかこう機嫌を知らせるような
そうかも分かりません、
スピーカーの可能性もある、ちょっとそこは僕らは分からないですね、
ちょっと分かりませんね、また地元の方分かったら教えてください、はいはい、まあそんなことで、うん、その案内書を読んでおりますとですね、多分と書いてあったと思いますけども、はい、これはですね、はい、この辺はね沼田エリアって言うんですよ、沼田とは沼の田んぼなんですね、で僕は沼田エリア、沼田地方、沼田地方と呼んでたんですけども、これが間違ってまして沼田と読まないんですよ、沼田と読む、
あ、これ沼田って読むんですか、
沼田地方のおそらく市長さんのですね墓やったんちゃいますかと、これはでこの辺りを治めてはった、まあ、大和朝廷の、まあ、息のかかったですね、はいはい、そういう偉いさんの墓がこのね水戸城古墳と違うかと、うんうんうん、でまあ、それに次ぐような人が定丸古墳とかですね、もうちょっとまあ下の人が二本松古墳とかですね、そういう順番で入ってはって、はい、大体がまあ古墳時代の後期のね、うん、まあ、前方円形前方なんとか言いましたよね、あれね、ああいう古墳じゃなしに、うん、もうあれはやめてもうちょっと小さくしようかということになった時の円形古墳のようなようなですね、時代やったんと違うかと言ってます、まあ、
ちょっとそのいわゆるコスト削減を図ったわけですよね、ええ、
まあ、そこまでまあ一部なんでもええやろということになったんでしょう、
確かにそれはそうやな、は
い、これがまあずっと続いているもので、はい、本郷弥生遺跡通りというまあ道路の名前をまいこと付けはりまして、健康百選というね、まあ健康の人はこの辺歩いたらいいですよという道路にも指定されていまして、確かこれ中国地方のね、うんうん、なんちゅうんですか、道があるじゃないですか、
うーん、自然歩道みたいですね、
そうそう、中国自然歩道の一部でもあります、う
ん、あ、なるほど、
ね、まあ、東海自然歩道は ものすごく厳しいですけどね、まあ、中国も多分、まあ、かなり厳しいと思いますよ、
中国も相当ね、まあ、標高は低いかもしれんけど、
いや
もう相当きつそうです、
自然歩道はもうねやめた方がいいと思いますよ
いやいや、まあ、今では歩いてる人いてるかもしれないですよ、
はい、そうですね、はい、まあ、そんなんで
水戸城古墳、
水戸城古墳でしたね、で沼田と書いて沼田と呼んでください、
これも皆さん覚えておいてくださいね、はい、
はい、まあ、7世紀の中頃ぐらいの築造じゃないかということを文部省の鑑定が出ておりました、はい、昭和8年4月文部省が指定しました、
だいぶ古いですね昭和8年だから、
もう僕が14年生まれですからね、もっと前からもうここは文部省の指定ということで、かなり重要な古墳としてね、
そうですね、
当時の文部省が見てたみたいですね、でこれで、まあ、15時24分ぐらいなんですけども、うんうんうん、ここで、ね、はい、多分これはディレクターさんの温度計やと思います、はい、37度1分になったんですよ、
おちょっと最高気温レベルですよね、はい、
それでカラスがボトンと落ちてきました、
ここで落ちたんですね、
落ちましたね、この時は屋根と違って電柱やったかなんか、まあ、ちょっととにかくもうちょっと下になっておりました、その時は
じゃあまたその古墳にちょっとね入れてあげな、まあ
ほんまですね、
ここの古墳に入れたら怒られますから、
嫌がれますね、それ
はね、カラス古墳ぐらいに入れといてあげ
たらね、まあそんな古墳もあってもいいかも分かりませんが、それでまああとからこれはもう35度とかね、この辺りが一番やっぱり厳しかったですね、は
い、まあそう、いや、まあ、大体そうですね、2時とか3時が一番、ね、はい、やっぱきついって言いますから、はいはい、
それで僕らもまあ体力を衰えとかなあかんということで、はいはい、以前 の, ところで買ってきましたね、パンを食べてですね、
はいはい、なんかこの時ジュースめっちゃ飲んだとか
飲んでました ね
確かそんな話もありましたけど、はいはい、
でそれちょっと休みました。
あ、ここで休みましたか。
はい、でそれでまたちょっと5分か10分休んでから歩き出したんですよね。
はい、休憩は必要ですからね。
そうですね。はい、間もなくですね、はい、南方村の役場がありましたね。
あ、これか。
立派な、とっても白い建物でしたよ。
はいはいはい、手前にね、郵便局が、
はい、ああ、そう、そんなん
でもあったみたいで
集まってますね。
はい、
木造洋館建てでですね、はい、なんとなんとも言えんこう雰囲気のあるですね、いい役場やったなと。まあ今は役場でないんでしょうけどね、南方村ではないですからね。
そうですね、今なんか旧ってついてますね。
旧があります
ね。旧南方役場っていう、
非常に鑑賞に値するような。そうでしょうね、それだと思います。
なんか昔の小学校の体育館みたいな、
そういうことですね、
感じの建物。
ちょっと板が張ってまして、
そうですね、
なんかクリーム色の色を塗ってましてね、もうだいぶこの時だいぶ剥げてますね。僕いた時は綺麗塗り塗った直後やってたと思う。もっと綺麗でした。
今年の3月、22年の3月。
もっぺんこれ塗り出さなきませんね。
はい、ちゃんとここにね、日が、
はい、立ってます。はい、もう僕 の, 撮った写真にも載っておりました。
南方村の跡とか書いてます ね,
すね、
はい。トイレもあるみたいですよ。
あ、貸してくれる
みたいですね。電話ボックスもありますね。
なるほど、なるほど、
はい。心強いですね、はい。
ちょっとした南方村の中心地やったんでしょうね。
はい、
でその近くにですね、はい、まだごっつ大きな、もうこの辺の。
また古墳ですか。
今度はお屋敷なんですよ。
あ、お屋敷ですか。
すごい立派なお屋敷がありましてね。
何でしょう。
この辺はなんかもう、まあ、はい、あんまり貧乏の人おらんぐらいのお家が大きいですね。綺麗な、まあ、なんちゅうか瓦の一枚一枚も、ちょっとまあ普通のとこよりも重い瓦が使ったったりね、
はいはいはい、
で石州瓦言うてですね、
はい、
レンガ色した瓦もあるんですよね。
あ、
でやっぱり海が近いですから潮がかかるということで、石州は潮に強いということで、はい、そんな瓦があったりしまして、これすごい、いや、どんな人が住んでるんかいなというね、
うん、
まあそんな感じがしておりましたですね。
うん、
でこの辺ね、もう自然がいっぱいのところで、
うん、
いっぱいいろんな花が咲いておりました。
うん、
例えば蛍袋というね、かわいいね、水仙、あ、この役場に今出てました写真ね、
うん、
今ちょっと
今ね、はい、インターネットの回線が遅いから、 Google がうまいこと動いてくれないんで。
あ、そうですか。
蛍袋、蛍
袋という花がありました、ね。
はい、蛍袋はまあね、高山植物でもある、
まあ、
僕もスイスでよく 見ましたけど。
そうですか。その仲間でしょうね。
ちょっとまあ林道みたいな感じのね、まあ、
小さい林道みたいな感じ で、
ね、
ね、
はい、
でやっぱりこの辺はまあ近くにですね、竹のつく地名のところ多いで、はい、ところで、
うん、
まあ、中国地方は竹が多いですね。
あ、
全体に竹原とか大竹とかいう町もありますし、
そうですね、
竹細工の有名なところもあったりしましてですね、
うんうんうん、
どこでも竹がたくさん生えておりました。
うんうんうんうん、
ほんでこれでここからもうちょっと歩いていくと、小原という、おっぽの原という地名なんですよね。
小原ね、
小原の下というか集会場というのがありました。
はい、
はいはい、それからさらに行きましょうね。
お、行きましょう、
行きましょう。15時50分、
はい、
ここで面白い小さな日を見つけました。これ Google さんがこれ見つけてくれてあるかどうか。
なかなかね、なんか今 Google の調子が良くなくて、なんか変なとこにいっぱい行ってます
。あ、そうですか。
申し訳ないです。
Wi-Fi は、
いや、 Wi-Fi のせいじゃなくてね、 Google のこれなんか仕様やと思うんですけど、なんか金星とか木星とか出てくて、
あ、急にそんなに宇宙入るんですか。
宇宙に入ってました。
これ面白いですね。
そうなんですよ。
ここらがちょっと今の時代ですね。
まあまあまあ、ちょっとバーッと行ってみますわ。
いやいや、
これか、
はいはいはい、南方村のを見てたら金星が出てきたっていうのは、
そうなんですよ。
これはちょっとした小説ですよね。は
い、今ちょっとね、全体の地図から、はい、広島の方に寄って、で、ここですね、三原に、
はいはい、
行きます。三原もね、もうちょっと行けば、
うん、
中心地になるんですけど、僕らが今歩いてるこの、まあ、本郷の手前あたりはちょっとまあ外れですよね。
三
原の外れで、まあ元々は三原じゃなかったっていうことが分かる通り、まあ、合併でね、ここも三原市にな って、なりました。
そういうことです、ね。
はい、郵便局というか役場のとこ来ました。
来ました。
はいはい。はいはい、
で小原ですね、次おっぽの原っていうのがあるんですけど、もうちょっと大阪寄りですね。
あ、小原ね、
小原があって、
はいはいはい、
で小原のところでこれ15時50分でしたけどね、
う
ん、南方、小さい日があったんですよね。これ大事な日やと思いまして、僕わざわざ控えてたんですけども。
何の日ですか
ね。南方学校教育100年記念とか言ってね、まあ、非常に教育熱心なとこやったんでしょうね。早くからだからそういう小学校を作ってたということなんでしょうけども。
なるほど、
ね、その南方学校教育100年記念で、
はい、
当時は南方小学校というのは言わなかったですね、
うん、
なんかね、足輪と書いてましたね。梨輪か、梨という字ね。
いや、梨ってどういう字よ。
梨で利っていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
利益の利、
はい、
その下に多分木と書いて梨と違いますか。
あの植物の果物の果物の梨って言ってくれたら分かるんです
か。そうか、はい、果物の梨ね、はい、羽中って書いてくる。梨は羽、うん、そうそうそうそう、
あ、この、うん、 翼のあの、あ
町は高等小学校やと思いました。高等跡と書いてましたよね。
高等小学校って今の高校ぐらいのやつ
ですか。いやいや、そんなんない、今の小学校ぐらいです。
あ、そうなんですか。うん、
小学校と中学校合わせてぐらいのところですね。それができたということで、
はいはいはい、
昭和6年の6月に、まあ、そんなことがあったということで、
昭和6年といえばさっきの古墳が8年なんで、
そうでした、
この辺り、まあ、それより2年前にもう小学校が、
うんうんうん、だからもうその時にこの辺はもう教育制度をどんどん取り入れてですね、まあやっぱりこういうところですから人を作るということがやっぱり大きくなってたんちゃいますかね。そんなに高地がたくさんあるわけでもないしね、
は
い、まあ、そんなんで学校教育熱心やったということをまあ示したかったんでしょうね。
なるほどね。
だからまあ南方の学校教育は100年に経つんですよという時に、昭和6年にこういうような碑を作ったということ で、 でこれできた碑ができたのが昭和48年の8月の吉日と書いてましたからね、これから100年前の話やったんやなということがありました。
なるほど。
まあ、あの小さい田んぼでしたけど、田んぼが非常に綺麗な美田というんですか、そんなんで、その中にですね、ちょっとした広場があって、
はい、
こういうその町の記念の碑が出てたっていうのも楽しかったですね。
なるほどね、
はい、で近くに梨和川という川がありました。梨和川のね、丹羽屋橋という橋があったんですよ。なんで羽中が出てくるんで、2つの羽の矢とか言ってね、これ16時3分でしたけども、
はいはい、
でこの辺もあのこれが中国自然歩道の範囲に入ってましたね。
これもそうなんですね、
はい、まあ、旧山陽歩道がまあ中国自然歩道に取り入れられてたっていうんですかね。そんなところも面白かったですね。そしてここでですね、まあ、ごっつ大きな、
はい、大きな
日が出てきたんです。
何でしょうか。
16時12分にですね、
はいはい、
この水害復旧河川改修振興竣工記念碑。
なるほど。
ます水害復旧河川改修竣工記念碑、全部漢字ですわ。巨大な大きな自然石に、異常なぐらい大きな自然石にですね、その川の、まあ、橋の近くにこれ建てたんですけども、これはすごいなと、自然石型の大きな石碑やって異常に大きいなと思ってですね、もう少しこれはやっぱりこんだけちょっと異常に大きいのはやっぱり注目せなあかんなという、まあちょっと本能っていうのが僕の直感が働いてですね、近く行って見てみますと、
はい、
これを書いた人がですね、池田隼人というね、
はいはい、
方やったんで、もう名前知らんでしょ、てっぺなんかはね。
なんか総理大臣ですかね。
そうで、元の総理大臣。
元っていうか前の、前の元か、元か。
元殿下の元
内閣。池田内蔵、改造内閣とかなんか。
あ、そうか。いや、それは知らん。それは、
ね、ちゃいましたっけ。
今ちょっとややこしい時代ですから、はい、総理大臣についてちょっとね。
はい、
池田隼人さんっていう、元やろね、総理大臣さんで。
うん、
で、この人が、はい、まあ、あの、かなり大きな筆で書かれたのか、
はい、
小さい筆の書いたのを拡大したのかは分かりませんが、
はいはいはい、
堂々たる碑をね、書いてありました。池田隼人、書と書いても、池田隼人が書いた碑宿ということで。
それが何、どこにあった
の？この近くですよ。
あの、その、梨和川の。
梨和川の、梨和川の近くです。
はい、
この梨和川がおそらく暴れたんでしょう。
あ、そういうことか、う
ん、かなり暴れたと思いますよ。でその時にこの池田隼人さんが、
はい、
なんでこんなところに池田隼人さんが出てきはるんかいなと思った
もしかしたらね、出身地とかかな、
うん、そうやったんですよ。
あ、そうやった
んや。そうやったんで、読んでみたらですね、
ネタバラシしてごめんな、
はい、いやいや、いいんですよ。池田隼人とか言って、はい、広島の県の出身で、
はい、
京都大学卒とかだったかな。京都帝国大学言うたんですから、昔はね、まあ、
当時の、
はいはいはい、
今は京都大学、
はい、で1960年からですね、ね、
はい、
64年の間に首相を務めはったというんですか。
結構まあ長い、
そう、
まあ、短い、
短いですよね。そんなんで、でこの人がやらはったことというのは、
はい、
所得倍増という言葉を作らはってですね、まあ、経済一本突き進んだわけですよ ね、
なるほどね。
所得倍増って、で 高度経済成長を、まあ、推進、大推進しはった人で、何よりも経済があったんですよね。でよっちゃんがこれよう覚えて、あの人はよっぽどこの言葉に印象に残ったんですよ。すぐこう政治の話になると、この池田隼人さんの話をしてですね、彼の言わった言葉を思い出すんですけども、
はいはいはい、
貧乏人は麦を食えと、
はい、
中小企業の一つ二つ潰れてもそれが何じゃいというようなね、そういう意味のこととかね、貧乏には無玉たらええやというようなですね、
結構まあ過激系の、
過激というのか、まあ、ストレートというのか、
まあ、まあ人間的というか、
まあ人間的は人間的ですね、よく分かることを言わはったんですよね。割と中国地方の市長ってこんなこと言うんかいな思いましたけども、
ああ
貧乏人は無玉食えというのが一番有名なこの人のフレーズですよね。
うん、まあ、自分は麦食わんでええぞっていうことですよね、
まあ、だから麦なんか、まあ、食ってたらええんで、 もうそれよりももっともっと、まあ、いわゆる資本家のために働けとか、もうみんな文句言うたらあかんぞと、日本は今復興の復興の最中だとか、まあ、そういう意味じゃないですか。ああ、まあ、詳しくは分かりませんが、はいはいはい、これ有名な言葉ですよ。
その池田さんが書かれた
池田隼人さん、友人とか勇気の勇に人と
か
言ってね。あ、そうですか、うん、はいはい、この辺の地方の志士の人だったんでしょうね。
あ、そうなんですね、うん、
だからまあそれだけ、まあ、この辺の地方には目もかけてはったやろし、
そういうことですね、
まあ、川の復旧も早かったでしょう。他のところよりは当然ですよね、それはね、出身ですから、まあ、
そうです
かね、はい、まあ、東電チームがそれそんなことはみんな平等なのはいかんことでしょうけども、やっぱりそれはなかったと思いますよ。
あ、そうですか、
はい、まあ、そんなところで、あ、池田先生というか、まあ、海田さんの
です、ね、いや、もう先生、
先生、まあ、いいじゃないですか、おもろいですよ、あれ見たら先生言うてるともう気持ちいいですよ。
あ、そうですか、
はい、池田先生のですね、出身地のやったんやなということが分かって、
なるほど、ね、
まあ、豪邸も分かったし、うん、教育熱心やとかいろんなやっぱりそういうことがあったんやなというね、うん、ことが分かってまいりました、ね。
まあ、その方の書かれた、
はい、巨大な
火があったと、
はい、まあ、自然石でね、この辺全部割とね、火の立て方は自然石が多いですね、
うん、
ちゃんときれいに成形するんじゃなしに、ね、うん、なんかどっかから切り出してきたような石にですね、一部を削ってそこで、まあ、いろいろ記念を書くということなみたいですね。
なるほどね、
はいはいはいはい、で、まあ、この辺気温が 35.7 度と書いておりますね。でそれにさらにまたですね、
はい、
これまたあ、もういっぱいですね、古墳が出てまいりました、
は
い、
お、何古墳、
はい、これはね、梅という字にね、
はい、
木と書いて平と書いてですね、
はい、
これ読み方が難しいんですよ。
あ、
梅木原って言うんです。
あ、これ梅木原って読むんですか。
うん、これはちょっと難しいですね、梅木原、まあ、沼田と書いてぬたっていう、も
う
これも大概読みにくいけど ね、はい、この辺面白いですね。その地方地方にやっぱりそれの誇りがあって付けはった名前やと思いますけども、
そうです、ね、
よそ者にとっては非常にこれ困ったことなんですよね。まあ、それでもちろん、まあ、あの振り仮名なんか売ってないし、当然読めて当然思ってありますから。
あ、なるほど、ね、
まあ、とにかく梅木原と呼んで
ください。梅木原、ね、
これもしもこんなんであったらですね、はい、読んでもしと思いますね。
ちゃんとGoogleに載っておりました。
あ、載っておりました、はい、
梅木原、
梅木原ね、古墳、大きな白い柱のですね、火が立っておりました、
はいはいはい、
でこれはね、県クラスでした、県指定でした。
これは県ですか、は
い、で県ですから、前の、あのね、
はい、
3つの古墳のうちの県の史跡はですね、
はい、
定まる古墳でしたね。
あ、定まる
クラスですね、
梅木原、定まるクラス、
はい、あのいわゆる国はなかったですよね。
うん、
まあ、そんな大きな古墳もありまして、で気温が 35.7 度でですね、
はいはい、
でこの古墳の向こうの方に、ね、立派な、ね、4階建ての中学校が出てきましたね。
お、中学校、
鉄筋だった建物でね、
はいはい、
なかなか4階建ての建物中は、
あんま聞いたことない
ですよね。やっぱりお金が、まあ、あったのか、まあ、いろいろ、
池田先生のおかげですよね。
まあ、いろいろ、まあね、
はい、
今の師匠も広島の出身の人ですね。
あれと山口、あ、今のね、
山口は亡くなった方ですよ。
はいはいはい、
まあ、そんなんでですね、はい、あの、まあ、4階建ての中学校を見れて、この中学校が、まあ、なんという学校かといいますとですね、確かね、はい、本郷中学校、本郷町立ですね、本郷中学校というね、はい
は
い、
今でもちゃんと
あり、ありますね、まあ、当然ありますよね、
はい、あの大きなグラウンド、運動場があって、
うん、気持ちのそうな学校でした
ね。相当でかいですね、
うん、
この規模の町としては相当でかい、
うん、多分ね、
中学校ですね、これは、
まあ、おそらくエレベーターもついてたんちゃいますかね、4階ですからね。
あ、どうなんですか、
ね、3階ではなかったですから、うんうん、まあ、その辺は入ってないか分かりませんが、
お城みたいな、
そうですね、
中学校ですね、
そんな感じの堂々としたですね、
はい、
まあ、そんなんでしたね。
俺もここのね、あの三原市に引っ越してもいいかもしれないですね、はい、そしたらここの中学にも恩恵に預かれるかもしれないです。
うん、まあ、ちょっとあのいわゆる引っ越しの時に拒否反応が出るんじゃないですか。
なるほどね、
この人はちょっと貧乏人やからね。
これ横からこれあなたは海、麦を食えとこれがその
中学校、ね、いいでしょ、いい学校
横から見た、
うんうん、
はい、
気持ちいい学校、
4階建てっぽいですね。確かに、
確か4階やったと思いますが、はい、ちょっと回数については間違いがあったらお許しください。まあ、そんなところでこの本郷中学校の前を16時15分に通過いたしました。
はいはい
はいはい、それからさらにちょっと、まあ、大阪がだいぶ大阪遠いですけどね。
そうですね、
歩いていきますとですね、はい、これまあ何分ぐらい歩いたかな、僕10分かぐらい歩いたところに大きな地蔵さんがあったんですよ、
うん、
これは Google は出てないでしょうね。
言
う
てくれたら探せるかもしれないですけど、はい、どんな地蔵さんですか。
あのね、この地蔵さんの名前わからないんですけどね、
はい、
この辺の地蔵さんって2階建てのね、 地蔵屋敷に住んである人が多いんですよ。
あ、前ちょっとそんな話、ね、
崩壊というね、
あれ崩壊の意味分かりました。僕ちょっと調べたんですよ。
そうですか、ありがとう、うん、
あの大阪市の何区か忘れましたけど、うん、のホームページが出てきて、うん、
お
なんか崩壊っていう、崩壊地蔵ってなんか全てのことを叶えてくれるお地蔵さんらしいですね。
そうですか。
崩壊っていうのがなんかそういう意味なのかな、
宗教的な、
はい、だからまあ、ね、まあ、イボ取りもしてくれるし、まあ、あの目もよくしてくれるし、なんか、まあ、全ての
ありがたいですよ、ね、
全てのトラブルを、うん、まあ、解決してくれるのがその崩壊地蔵さんらしいです。
でこの方々がなんかこの辺だけかもしれませんけど、うん、2階建ての地蔵ハウスに住んであるんですよね、うん、
まあ、それ多分さっき の, あの水害と、まあ、重なる部分があります。
そうか、
いや、てかそれしかない、
崩壊の意思があって
ないです
よ、ね、その上に地蔵さんが意思につながるような格好でね、
う
ん、2階に住んであるということで、
やっぱりね水害ですよ、2階建てっていうのは、
これ2階建て自動車にがあって、はい、ここは特にですね赤い帽子もかなり大きな赤い帽子をかぶせられてあって、うん、よだれかけももう腰から下まであるようなね、うん、巨大なよだれかけを持ってありました。それとここで面白かったのは、はい、この地蔵さんの、ね、顔に化粧がされてましたね。
出てきましたね、
出ましたね、
化粧地蔵、
化粧地蔵さんですね、うん、まあ、これ京都の習慣に言うてまして、まあ、九州とか、まあ、
僕らが勝手に言うてるだけですけど、う
ん、いやいや、これ研究したんですが言うてあるから間違いないと思いますよ。
あ、そうなんですか、
うん、京都の地蔵本
から、まあ、けどこの辺りにもあったっていうことです
よね、もうずっとだからやっぱりね、うん、当時文化が広がっていったんでしょうね、この辺りもね、あの九州までもあるっていう話もありますよ。
あ、そうなんですか、うん、
あの確かね対馬にもあったと思います、伊豆原にも。
あ、
はい、いた時見ました、
化粧地蔵ね、
はいはい、
あのお化粧をしてるお地蔵さんってことですよね、
はい、お化粧を、子供さんがしたりですね、うん、例えばあの妊婦の人がするっていう習慣もあるんですよ、妊娠してる人はね、
うん、
で地蔵さんって子供を守ってくれるでしょ、
うん、
だからその地蔵さんの化粧を妊婦さんがしてですね、自分の子供を守ってもらうために縁を作るというような、そういう民話があったりするんですけどね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、まあ、いろいろこの、うん、深い世界です。
そうですね、
さあこれ16時25分に、はい、アンバサを飲むと書いてますね。アンバサという飲み物が当時あったんですかね。
アンバサ、
うん、アンバサカルピスと書いてますけど、カルピス社の飲み物やったんかな、
あかな、うん、まあ、フミヤ君ちょっとね、メイジャーなことマジョールとか言うたから、
あ、そうですね、
まあ、アンバサももしかしてまた違う読み方かもしれないですね、ま
あ、そんな意味の飲み物がどっか自動販売機の中にあって、はい、もう喉が渇いてたまらんから、
まあまあ、もう想像したら分かります、やっぱこうね、はい、あの長いこと歩いてこの暑い中ですから、やっぱりねメモするのもちょっとしんどなりますよね、
まあ、そうですね、
まあ、そういうのもちょっと加味してちょっと皆さん歩いてください、
はい、左側に高いところに神社が見えております。
あ、
まあ、ちょっとこれもあの確かめてきて、まあね、道中の無事を祈るべきやったんでしょうけど、もう暑さがひどうてですね、
はいはい、ちょっとこの辺りね、はい、この辺りちょっとこう文化エリアみたいなところで、うんうん、お寺がいっぱい出てきますね、
はいはい、
あの新興寺っていうお寺があったりとか、 あとは宣教寺ってこれ、ね、はい、以前も同じ名前のお寺あったと思うんですけど、あのもっぱら教える寺とかで、宣教寺、もしかして文雄君見たのこの宣教寺かもしれないですね、
かもわかりませんね、僕あの神社とか言ってるけどお寺と神社間違ってるかもわかりませんね、
かもしれないですね、
まあ、なんせね広島いうところはね、うん、すごいですよお寺が、
あ、天満神社もけどありますね、天満宮も、
うんうんうん、もう神社もお寺もねすごいですね、
うん、
ここは、
うんうん、
特に、まあ、あの新州家中から、うん、あの本願寺系のお寺がいっぱいあるところですね、広島は、うん、もうあの宗教がしっかりしてるなという感じがしましたね、
うんうん、
さあそれで、はい、ここのところに行きましたところにこれも出てたらいいんですけど、 Google さん気づいてくれはったかどうか
さあどうでしょうか、
あの観光、
はい、
菅原道真さんのことを
菅ね、
菅って言いますね、
菅っていう字にあの公とか言って、
はい、観光ってこれ菅原道真さんを尊敬して言う言葉らしいんですけども、
なるほど、ね、
観光お手掘り井戸っていうのがあるんですよ、
あ、
菅原道真さんが手でお掘りになった井戸っていうのがここにあるんです、
まあ、けどこの天満宮があるんで、
はい、
この辺りでしょうね、
多分その辺やと思いますね、
そちょっとここまたストリートビューちょっと見てみます、
お願いします、
井戸がね、はい、あるかもしれない
んで、立派なね、はい、あのいわゆるあのなんていうんですか、あのちょっとした社っていうとなんですけども、はい、東屋のようなもんがあって、
は
い、その中に綺麗なね四角い井戸型の石で作った井戸があってですね、
はい、
俺はすごいな思った、
ほんでお城みたいなのがあるんです
けど、この辺もすごいとこです ね、
ね、石垣がずんと積んであって、
はいはいはいはいはい
はい、左が山側で右側 の、はい、あの海側なんですけど、
そうですか、
多分まあこの辺りでしょうね、
辺りにあるはずです、
除夜灯が出てきたりしてるんで、
はいはいはい、ああそうですか、
はい、あ、はい、これかな、あ、はいはい、 だからこの辺りっぽいですね、はいはい、なんとなくですけど、多分これが神社の入り口ちゃうかな、天満宮の。
ああ、そうです
か。そうですね、これ天満宮の入り口ですね。です、天満宮はまだ行ってないですか。
まだ行ってないかも分かりませんね、はい、天満宮のことはあんまり書いてないんですが、まあ、
けど菅原の三谷さんやったら、ね、関係してるとこなんで、
はい、でなんでこんなとこにあるかいうと、はいはい、まあ、いわゆるあの藤原の治兵衛とかね、はい、みんなあれ呼び捨てになってますけども、はい、あの人らがその悪口を天皇さんに言うて、うんうん、菅原道真さんは実は陰謀を持っている心やということを告げ口してですね、うんうん、まあ、天皇さんはちゃんと調査しはったかどうか知りませんけども、うん、それやったらもう都に置いとけへんと、
うんうん、
もうあの福岡を見て流してしまえということでね、あ、まあ、かなりもう言うてみたら地位の高かった人が突然、うん、まあ、流されやったわけですよね。あ、追放されたわけです。
追放ね、はい、はい、
これで、まあ、あのもうそうなると敵方が追ってくる中を苦労しながらですね、うん、ちょっと少しのまあ部下の人とかそんなのお守りをしながら、
うん、
ずっともういわゆる天満宮福岡まで、
うん、
中国寺をですね、うん、自分がまあ本当に行くような感じで、
うん、
あの慈悲で行くような感じで行かはったわけなんですよね。
あ、
うん、で時々、まあ、しんどなって、はい、陸上に上がったり、まあまあ、またちょっと早く行かなあかんかったから船で行くと、もう苦労を重ねながらですね、うん、行かはって、うん、ここの場合はどう書いてたかと言いますと
ですね、あ、もう今ここまで来たわけですね、
はい、ここまで、ここまでね、だいぶ行きはったんですね、ま
あ
ま
あ、兵庫県とか、うん、はい、まあ、あ、そうか、あれはカイロ、
カイロとも陸路とも言われてるのは、カイロが多かったみたいですね。その辺僕研究しても研究はもちろんしてないか分かりませんけども、
まあまあそこは置いといて、
ここはですね、
この辺り来まし
てカイロやったみたいですね、
はい、
左遷の途中にですね、はい、まあ、この辺りに上陸しはった。
左遷っていう言い方を、
左遷なん、
左遷っていう、
左遷される、
最近あんまり聞かないですけどね、
うん、
あ、まあ、か会社員の方とかようね、
あ、そうですね、
あの、栄転か左遷かみたいな、
あ、その左遷の方やった、
左遷のあんまようない方やった、
はい、左遷の途中この辺りに上陸なさって、
はい、はいはい、
まあ、あのこの辺でね、実はご飯を食べるつもりだったらしいですね。
あ、
で炊事をしようと思って、
はい、
ほんで水を探したけども、
はい、
まあ、そこの水が出るときは出るけど出へんときは少ないの、この辺ね、それはまあ中国瀬戸内海気候の特徴ですね、水がなかったもので、
はい、
これね、あの干しいいっていうのもね、も持ってはったらしいですよね、
はい、
まあ、いっぺん炊いたご飯をいっぺん乾かしたみたいな、インスタントライスみたいなもんですよね、
はいはいはいはい、
でそれを、まあ、あのいわゆる湯につけてですね、ご飯に戻して食べるという、そういうそのための水がなかったということでですね、
はいはいはい、
これで、まあ、ここやったら水が出るやろということで、自分で掘られたというんです、これ自ら自分で井戸を掘ってですね、
はい、
作った井戸やと、これが、
あ、
まあ、だから部下も掘るべきやけども人がおらなんだのか、かなりこのもう逃亡生活でですね、すごいもう、まあね、それこそ極端に近い高い地位にあった方が、
ね、
そこまでなってしまって、
まあ、元々その京都に、
もう政府の 本部に
いらっしゃって、
そうですよね、まあ、天皇さんに次ぐような地位の方やったんです
から、
ね、
はい、そこからバー
ッ
と、
うん、一挙にその何ていうか、藤原治兵衛かなんかいう人がですね、うん、まあ、言うてそうなったら、もうこれ大きく名前ですね、うん、時という平とか暮らし、多分治兵衛と読むと思うんですけど、はいはいはい、まあ、まあ、そんなとこで、こういうこと書いてました、自ら井戸を掘り干しいいを古式で蒸し上げて、でそれをまあ、まあ、食べたと、そういうところで、まあ、それこそ弘法大師さんやないけど、うん、井戸も掘る技術も知ってはったんか知りませんけども、
あ、ほんまやな、
うん、あのそれでですね、再びご飯で腹を膨らましてから太宰府に向かわれましたと、こう簡単な説明ですけど、考えてみたらすごいことですよね、うん、
いや、すごいことやね、
うん、その井戸がちゃんと保存されてましてね、
なるほど、
でもう立派にちゃんとあの周りも掃除されてまして、
うん、
まあ、いかにもすごい、まあ、手入れをしてあるな
という、
まあ、
地元の誇りというか、う
ん、まあ、誇りやし、やっぱりこういうもん大事にせなあかんという気分があるとこなんでしょう
ね、ちょっと今ね探しても見つからない、
ね、いいです、いいです、はい、まあ、割とまあ細かい小さい建物でしたけどね、うん、その社というか井戸自身が覆ってる東屋も、うん、作りが独特のね、あの綺麗にちゃんとしたあの本格的な作りの入れ物でしたよ、なかなか良かったです、これね、
はい、まあ、まあいいですね、そういうの残ってる場所
っていうのは、そうなんですよね、うん、まあ、まあ、天満宮があるぐらいですから、まあ、おそらくこの辺 その天満宮との関係のある遺跡だと思いますね、さあそれをさらにどんどんとまた大阪方面へ行きます、
はい、
この辺になります巨大な、ね、工場が出てくるんですよ、
はい、巨大な工場、
はい、もう間もなくこれね、はい、あのヌタ川というか本郷に近づいてるところに行ってますね。もう間もなく本郷ですよ、はい、
大きな工場
が東洋製缶というね、
なんですか
東洋製缶、東洋に製缶というのは、ね、缶詰の、まあ、言うてみたらそんなの作るとこでしょう。あ、まあ、大阪のこの近くにもありますけどね。はい、
あこれか、うん、キャンって書いてる、
うん、そう、キャンのやつ、
キャンって書いてる、
この工場、
さっきの中学もでかかったけど
これはまた
結構キャンもでかいな。
キャンはそれはもう中学もいいじゃないですよ
キャンもでかい、
すごい大きな工場。
あこれ缶を作ってるんですか。
はい、まあ要はまあいろんな、今もいろんなも作ってあるやけども、最初は缶製缶というんですけど、はい、缶詰の缶を作る工場やったみたいですね。
なるほど、ね、
まあまあこれはもう日本を代表する大きな工場というか。
そうなんですね、
うん、すごい。
けど文岡あれやな、ごめん、はい、キャンもすごいんやけど、やっぱりこの旧山陽道沿いの家は松が綺麗やね、
ええ、うん、松もう全部松ですよ、
ね、立派な松が。
先ほどの南方の旧役場もね、はい、入り口に、まあ、大きな松があったで枯れたんですよね。ちゃんと松が植えてました、2代目か3代目か、
ね、これ松ほら見てものすごく綺麗にしてはんねん、うん、このお家とか。
ここはね
これすごいな、このお家、うん、石垣に全部松がダーッと、
うん、まあこういうとこですからやっぱり総理とか首相が出るとこでしょうね
総理みたいな感じ
で、ね、そういうことだと思いますよね。まあ、あの本当にすごい場所です、この、ね、山口広島っていうのはすごいですね。
そうです、
ね、うんうん、特に、まあ、広島の方は宗教のね、いわゆるその新興宗教ではないですよ、古い、まあ、古いというかちゃんとした宗教の信者の方が多いところで、お寺がめちゃくちゃ多いですね。俺もまあちょっと京都みたいなとこやなという感じはしましたですね。京都とか、まあ、福井、
あほんまや、観光手堀井戸って書いてる。
あこれ案内書が出てましたね、
地元の案内書に。
あこれね、時々この観光案内みたいもしてくれてるんですよね、
はい、あ、ここにあるんや、
ええ、
はいはい、わかりました、わかりました、うん、ちょっとだから2号線、今の2号線に近いぐらいのところにあったんですね、
うんうんうんうん、
その旧山陽道沿いというよりかは、
うん、
まあ、この地図によると多分今の2号線になんかちょっと近いあたりに。
あ、そうでしたかね、
ちょっと分かんないですけど、
うん、こういう地図も割とね、
まあ、アバウトに、
うん、まあ、そ分かりやすいに関わりますから、アバウトになるんですよね。
そうですね、はい、はいはい、この
あ
たりね、はい、
それで東洋製缶があってすごいなと思いながら、はい、まあ、あのなんちゅうんですかね、
うん、
で、まあ、近くにまた山陽コカ・コーラいうね、コカ・コーラの工場もありました。
いいですね、
まあ、この辺工場が多いですよ、
はいはい、
基本的には非常に素朴で、もう非常に何というんですか、
うん、
もう本当いい意味での田舎やけども工場の進出もすごいです、
うん、
まあ、そういう不思議なところですね。
そうですね、
でそれでもうちょっと行きますと原市というところがあるんですけど、
原市、
はい、あの原と原っぱの原、
あ、三原の原です。
そうですね、はい、で市と書いてね、
三原一丁目みたいな感じかな。
あ、まあ、そんなかも分かりませんね。これ
原市ありました、ありました、はい、集会場があ
るでしょ。
ありましたね、
その辺ですよ。
これですか、
ここに芸用バスのね停留場があります、
はい、
バスストップがありますね。
そうなんですね、
はい、これ、はい、
まあ、あるんでしょうね、おそらく、
はい、でこの辺に、まあ、あのなんちゅうかまた大きな看板が出てます。好きです本郷空港の街と書いてました。
あ、空港ね、
空港もあるんですよ、ここ。
あ、
なかなかの街でしょ本郷っていうのは、ね、
広島空港、
おお、出てきました上から。この辺はグーグー早いですね。
早いですね。
あっときは、この僕もこう何回かこう自着したことありますけども。
あ、そうなんですね、なんか 山の上の空港
ですね。山の中なんで珍しいですよ ね
珍しい、
ね、うん、まあ、山の中も珍しい、まあ、ないことはないですけどね。あの滑走路もそんな何本もある空港じゃないですけども、
うんうんうん、
ちゃんとしたしっかりした空港で、
うんうんうん、
まあ、あの飛行機はあのいいですね、やっぱ上、うんうん、こういうとこ上からあの着陸するっていうのもまた面白いですよね、
うんうんうん、
はい、で好きです本郷空港の街っていうのがあって、
はいはい、
でそれがで今度はもういわゆる沼田川、いわゆるじゃないヌタ川ですね。
ああこれね、
大きな川でしょヌタ川。
でかいですよ。
ヌタ川へ行きます。
ヌタ川でかいですよ、はい、これ。
ヌタ川に橋がかかってます。
この橋ね、
はい。
ちょっと橋まで降りてみますね今。
ほらやってみてください。
はいはい、はい、これか。
はい。
おお、県道33号。
そうですね。
みたいですね。
ちょっとこの辺になりますと、なんかもう都市の郊外みたいになってきてね。
はいはいはい、
道がいろいろあります。
ああ、これだから車道と歩道が完全に分離してる橋ですね、
はい、
これは。
そうですね。
これは。
まあインフラはしっかりしてますよね。
下流の方が歩道で、上流が車道になってますけど。
そうなんですよ、ね。
あの欄干見てると結構古そうな感じの橋ですね。
うん、そうですね。
うん、
あのこの橋のねところで、はい、あの旧山陽道と交わる部分があるんですが、
はい、
そこのところ渡ったところにですね、
はい、
渡る前にも話があるんですが、とにかく一回渡ってみましょうか。
渡りましょうか。
渡ってみます、はいはい、これ本郷橋東爪いうところになるんですよ。
東爪、はい、渡ったところですね。
渡ったところですね、そこにですね、はい、巨大な、大きなね 大常夜灯がありましたわ。
おお、
まあ言うてみたら、あの、なんちゅうんですか、
まあ、今で言ったら街灯ですよね。
街灯の巨大なやつ、大きいやつですね。はい、はい、ありました。
扇風機を、
あ、音入ってましたか。
そうですね、はい、進みましょう。
ごめんなさい、よかったですね。
僕らの都合です。
はいはい、はい、まあそんな街灯があって、これもまあね、はい、安政4年とか言ってましたね。江戸時代の末期にできた街灯で、この辺まあいろいろと大事なとこですから、ひょっとしたら、うん、あの犯人の手配書とかそんなもあったとこかもわかりませんね。
なるほど、
うん、
なるほど。
そんなもんがありそうな
とこ。今けどないな。
いや、ありますよ。
ありますかね、
うんうん、あるはずですよ。この辺ですよ、はい、この辺にあるはず
です。この辺ですよね、はいはい、多分ね、 ここに、これは親柱か、
うんうんうんうん、
ないやろ。なんかちょっと崩れたみたいな跡がね、かけたみたいな。
移動することはないと思うんですけどね。
いや、なんかそれこそさっき言ったように、
うん、
その河川の氾濫とかが多い場所だから、流されたんかなとか。
このヌタ川も怖い川らしいですからね。
わ、はい、かんないですけど、まあ、そんな
想像も、まあ、僕らに行った時はあったんです、
はい、
答えのやつがあってね、
はい、
安政9年できたということで、
はいはい、
まあ、こんだけ大きな重要跡があるということは、人がたくさんこう通ったところやるし、
うん、
大事な部分やったんやなということを、
ね、まあ、それはもう間違いないですね。
感じましたですね、はい、でこのヌタ川というのは、
ヌタ川、
うん、あの沼田川とか言って、ヌタ川という何回でも言いますね、はい、この沼田川っていうのは、はい、今もなかなか堂々とした川ですけども、
はいはい、
江戸時代はもっとこの、ね、大事な川やったんですよね。
あ、そうなんですか。
この辺までね、
はい、
海側からね、船が入ってきたんです。
あ、
いわゆる、まあ、今でいう川というのは、江戸時代はいわばその道路やったんですよね。特に貨物を運んだりするね。で、まあ、いろいろな米とか薪などが上から上がってきて、まあ、下の方からはもっとその生活用品が上の方の山の方の人に届けられるというような、そういうようなところ でちょっとした倉庫がいっぱいあって、この辺に蔵屋敷ができてたりね、そういうようなとこやったと言われておりますね。かっては川舟の航路で大事な川やったというようなことを書いてましたですね。そんなんがまあ話があって、なるほどなと思ったんですよね。で、この山陽道はこれから、まあ、あの どういうふうにまあ向かっていくかというと、この歌川の堤防をね、ずっと三原の方に向かうんですよ。その前に、まあ、もちろんこれ本を読みますけど、我々はね、
うんうんうん、
で、そんなんで、
ということはこの川を渡って、
ええ、
本郷橋東詰交差点があるんですけど、
あるんです、あるんです。
それを、
はい、
右に行くと、
うん、もう少し、まあ、多分山陽道はそのまま右行きますけど、
ね、
我々は、
はい、
まあ、あの本郷の駅まで行かんとあかんので、駅まで歩きます。
そうか、これゴール一応今日
駅で
終わりですからね。
はい、そうなってますね。16時44分に行くんですけど、はい、ここでまたびっくりしましたのは、その東詰のところの、はい、ところにいっぱい、まあ、人がたくさん来る、
うん、
で空港行く人も、まあ、ある、うん、2号線も行くということで、
うん、
まあ、重大なところにいっぱい川沿いに広告が出てるんですよね。
うんうんうんうん、
でその時の広告で、
うん、
これは7月の3日の日曜日でしたですね。
はい、
で、まあ、これからまだもうちょっと間があるなぁと思ったんですけども、一番目についた広告はですね、
はい、
盆提灯という、
あ、
知ってますか。岐阜で作ってるんですけども、
いや知らないですけど、意味はね、分かりますけど、
うんうん、やっぱりお寺があって、
うん、
まあ、広島はお寺の町やということはよう聞いてましたけども、
うんうん、
まあ、いわばあのこちらで言うたら石川県とかですね、富山県とか、まあ、滋賀県とか福井県が、まあ、信州の町言われてますよね。
うん、
まあ、この広島もそうらしいんですけど、
はい、
これはこの7月のこの上旬やのに、はい、盆の、あの広告が何箇所も出てましたからね。
ああ
やっぱりそうかと。
なるほど、今から用意しましょうやということ
ですよね。用意しとかんとなくなりますよということが知りませんけ
ど、うん、まあ、8月ですからね。
そうなんですね。ほんでね、まあ、仏壇屋さんがね、小松仏壇、はい、仏壇店っていうのがあるらしいんですけ ど、
あ、なるほど、
そこさんも大きな広告出してはったけども、
はいはい、
ファッションウェアを売ってるんですね。そういう店まで盆提灯を売ってはるんやなというね。
あ、
まあ、盆だけはいろんなところで盆提灯が売れるんやなというようなね、
う
そういう、まあ、ちょっとほのかなというのですか、あの間違いなというようなことも、まあ、広島のエリアの方は分かりました。
なんか今見てたら、
はい、
あの広島空港ここから10キロとか、
それありますね。
あとは、
う
ん、高速道路の山陽道の、
そうそう、
本郷インターかな、
近いんです、ここ
があるんですね。
もうこの通りの看板僕も見てますよ、当時みたいな看板です
から。で、まあ、まっすぐ行ったら、
はい、
JR の本郷駅がある
っていう。そうですね、我々はまっすぐ行きましょう。
はい、まっすぐ行きましょう。
まっすぐ行って入って行って、
はい、
一番最初に気ぃついたのは、町がですね、非常に気持ちのいい町やということと、
うんうん、
ね、ぬた本店というですね、
はい、
これ僕は 沢田と書いてるんですけど、多分ヌタ沼と沢と間違うって書いてるんと思いますけど、はい、大きな醤油屋さんがあったんですよね。
ああ醤油屋さん、
もし大きな醤油屋さんやなという、はいはいはいはい、まあ、この辺料理もちょっとうまそうやなというね、そういう感じもしましたですね。
はい、僕もなんか事前にちょっと調べてみましたら、はい、そうですね、沼、どれだったかな、これか、あ、これちゃうな、うん、どれや、あ、どっかや、あ、これか、これや、これ、これ、これ、これ、実広醤油株式会社っていう、
ここのことでしょうね、
おそらく、ここぐらいしか僕は見つけれませんでした。
こんだけ大きなね、はい、ホームページ持って
はる醤油屋さん。お酒屋さんとかもあったんですけど、はいはいはいはい、醤油屋さんはまあここぐらいしか僕はこの三原の本郷の町で見つけられなかったんですけど、
多分この沼田川の水とか、まあ、近所水の湯もありますから、うん、そこで作られたと思いますけど、
実広さんという、まあ、名字の方が今経営されているところらしいですね。
ですね、
はい、実広さん、
はい、まあ、こんな立派な、はい、ちょっとこの町にしては大きすぎるなという醤油屋さんがあったりしてびっくりしましたね。
そうなんですね。
他にも、まあ、はい、お米屋さんがあったり、富士カラーのね、はい、スタジオの大きなスタジオは駅前通りにありましたね。
お、
これ写真屋さんやと思いますけども、はいはいはい、で三谷さんという醤油、まあ、店があったりして、はい、そんな店があるのが駅前通りでしたですね。はい、でここでまたペプシーコーラを飲んでますね。ね、本日8本目飲んでます。
飲みすぎやな。
いやいや、もうここでないとやってられなかったから。
そんなにやっぱ暑かったんですね。
暑かったですね、もう大変でしたですね、はい、でそれともう一つ面白かったのは、ここ行くまでに神社がありましてね、
ほうほうほう、
ね、2軒ぐらい神社があったんですけども、
はい、
この神社の狛犬が面白かったですわ。
へ
で一番面白かったのは、狛犬も面白かったけども、
はい、
鳥居のですね、中央になんとか神社中表札みたいなのがかかってるじゃないですか、
うんうんうん、
あの表札がね、
うん、
タイがね、
うん、
タイって魚のタイですよ、
うんうん、
あれが2匹、うん、お腹とお腹をこすりつけてるような模様がついてるんですよ、
うんうん、
これ神社の名前書いてないで、
お
こんな面白いあの鳥のこのね、看板見た初めてなので
、今時ですよね。
今時、ほんで下の狛犬もね、はい、そういえばなんか妙にちょっとこう引っかかるものがあって、
あ
まずそのタイの方に引っかかって、次なんかちょっとこうグダグダと喉あのあなんかしましてですね、なんかあるんかいと思ったら狛犬がおったんですよ。その狛犬がまあこれあの他のところでも1回ぐらい見たような記憶もあったんですが、うん、はっきりしてないんですよね、
うん、
ここで初めてあったかも分かりませんが、
はい、
この狛犬あれ男女なんやね、あれ狛犬っていうのはね、男女がですね、
はい、
赤ちゃんを連れとるんですよ。
あ
赤ちゃん連れのやつだよ。
でそれ珍しいですね。
女の人というかメスの狛犬にはですね、
はい、
その赤ちゃんが おっぱいを飲んでるのがありました。
あ
オスの狛犬はオスの肩の上にですね、
はい、
小型の狛犬が乗っとってですね、いやこれ面白いなというね、
珍しいですね、
はい、まあ、こんなんもあって、そんなところで、まあ、駅へ着いて、
はい、
はい、まあ今回は解散ということにな
りました。わかりました、
はい
はい、
でディレクターさんの歩数が 33,421 歩、
はい、おー歩いたね。
で僕の方が 34,000 ね、134,124 歩、
あ、は
い、僕は 1,000 歩ぐらい動き歩いてますけどね、まあ、あのいやあれながらもいろんなところで路地入ってたりしたから1000歩ぐらい増えたんかいなとも思っております。
あそうですね、はい、今回結構寄り道もしましたしね、
しましたね、
うん、
内容が面白かったですよね。
面白かったですね。
さまざまなもんが出てきて、
はい、
広島ってこんな県かというようなことも分かりましたし、いろんなことが理解できてですね、
はい、
足の裏で、まあ、歴史感じるという目的でやったんですけども、こういう地方のところはやっぱり歩いてみるといろんなことが分かるなというような、まあ、改めてね、
はい、
でまあ、次回は、はい、この JR 山陽本線の本郷駅からですね、はい、次に向かって
行
こうかいなというようなことで、
はい、
この辺は解散しました、
はい、これにて、1994年7月3日の歩きは終了ということでございます。はい、文雄君も当時のラジオ の関係者の皆さんも
そうですわ、もうようやって
くれ、まあ、今回もね、この、はい、もうあっちの世界行かはった方の作ってくれた、
そうなんですよ、
地図が結構頼りになっておりますので、
ほんまにありがたいですね、はい、
ただね、この地図がね、この長雨で、うん、もうへにゃへにゃになってしまいましてですね、
これ湿気吸
う
てるん
ですよね、またちょっと乾燥させた方がええなという感じはしますね。
そういえば、あの土砂降りのような感じがちょっとやんできましたね。
そうですね、
ちょっと風も爽やかになりました、
うんうんうんうん、
これからまたちょっと晴れてくれることを願いたいですね。
はい、
はい
はい、ではまた、皆さん次回も引き続き長熟山陽道ボラボラご期待ください、
ご清聴ありがとうございました、
はい、あとあの YouTube の番チャンネルの方でもです、
うん、
あごめんなさい、番チャンネルじゃないです、あのまた別チャンネルで JOBBB ラジオチャンネルっていうのがあるんで、はい、そちらで、こちらの今回のですね、ボラボラ の, あの動画版は出しますんで、はい、あのちょっと地図とか見たい方とかね、はい、なんか古墳どんなんかなってちょっと一瞬でも映ってるかもしれないので、はい、YouTube の方も見てほしいなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、それではこの後のコーナーも引き続きお楽しみください。